桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸のセンディスタシーカメル。
皆さんこんばんは。市川市元八幡からお送りしています。今週も始まりました、桜子のサクチャンネル。この番組のパーソナリティを務めます桜子です。今日は8月10日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はね、今週とある市川の注目スポットに取材に行ってまいりました。場所はまだ秘密です。取材の模様は8月30日17時から午後5時からですね。普段はね、音楽が流れている時間帯なんですけれども、そこで特別番組として放送させていただきますので、ぜひぜひお聞きください。そしてなんとなんと、市川うらら FM に新しい仲間が増えたんです。わーい、パチパチパチパチ。大学3年生の20歳、20歳、もうピチピチの20歳よ。カズハさんという方なんですけれども、もうね、明るくていい声の素敵な子なんです。もう私が負けてられないなと思うぐらいね、初めてなのにトークが上手でね、あとは本当にいい声で、はい。市川うらら FM のホームページ、パーソナリティのところに紹介が載っているので、少しだけ紹介していこうかなと思います。はい、まず名前はカズハさんです。プロフィール、出身地は千葉県の船橋市、お隣ですね。誕生日は1月26日。星座は水亀座。趣味はテーマパーク巡り、そしてカフェ巡り。あとは演劇見るのもやるのも。ということで、演劇やってるんですね。旅行、あとアイドル、映画鑑賞とたくさんありますね。そして特技は英語、ドイツ語、剣道、ウィンク。ということで、気になるところたくさんありますが、9月からね、そのカズハさんの番組が始まるので、ぜひぜひそこで詳しく聞いてみてください。メッセージちょっとご紹介します。はじめまして、万葉集の万葉と書いてカズハって読みます。素敵な名前、大学3年生です。ということで、岐阜県生まれの船橋育ちですが、幼い頃から市川市でたくさんお世話になってます。誰より明るく大きい声がチャームポイントです。市川、浦安などこの地域の魅力をたくさん伝えていける番組を放送します。よろしくお願いします。ということで、メッセージ書いてあります。ぜひぜひ市川うらら FM のホームページからパーソナリティのところ、カズハさん見てみてください。よろしくお願いします。さてさて、今日はおなじみの今日は何の日のコーナーをはじめ、桜子の今これが気になる、そして新コーナー嘘つきは誰などなど、時間の許す限りたくさんおしゃべりしていこうかなと思っておりますので、なんとなくラジオをつけて聞いているあなたも、そしていつも聞いてくれているよっていうそこのあなたも、アーカイブで聞いているよっていう方もね、今夜もゆるっとお届けします、桜子のサクチャンネル。ぜひ最後までお付き合いください。ということで、まずは今日は何の日のコーナーです。今日は8月10日ですね。実はこの日にちなんだ記念日がたくさんあったんです。その中から今日は4つの記念日をピックアップして詳しくご紹介していきます。まず1つ目、世界ライオンの日だそうです。ワールドライオンデー、はい。世界中のライオンの保護活動を推進するための国際的な記念日となっております。なぜ8月10日かと言いますと、南アフリカのナショナルパークでライオンの生態調査が始まった日が由来と言われています。うん、ライオンは生態系の頂点に立つ存在で、かっこいいですよね。その保護は自然環境のバランス維持に欠かせません。はい、今日をきっかけにライオンや野生生物、野生動物の保護について考えてみましょう。はい、次2つ目、カッパエビセンの日だそうです。みんな大好きカッパエビセン。 こちらカッパエビセンの発売日を記念した日だそうです。1975年の8月10日に発売開始されたことからこの日が記念日に選ばれました。カリッとした食感と香ばしいエビの風味が癖になる長年愛されているおやつですよね。韓国にも似たようなね、カッパエビセンモドキみたいなのがあるけどね。そうそう、なんかこうどの国の人にもね愛される、みんな好きなんだなっていう味だよね。うん、今日はカッパエビセンを手に取ってちょっとした幸せを感じてみてはいかがでしょうか。続いて3つ目、スヌーピーの日だそうです。こちらは人気漫画ピーナッツの愛らしいキャラクタースヌーピーの誕生日を祝う日となっております。作者のチャールズ・シュルツ氏がスヌーピーの誕生日を8月10日今日と決めたそうです。スヌーピーは世界中で愛され、グッズや映画、イベントもたくさんありますね。今日はそんなイベントとかもやってるのかもしれない。はい、スヌーピーの可愛さに癒されてみてはいかがでしょうか。可愛いよね。私の友達にもスヌーピー好きな人多かったですよ。うん、大人気。そして最後に4つ目、道の日だそうです。日本の道の日は道路の重要性や安全を再認識するための記念日として制定されております。この日は1920年8月10日に日本で最初の道路整備に関する長期計画である第一次道路改良計画が実施されたことに由来します。はい、道の安全や整備が私たちの暮らしにどれほど大切か改めて感じる日でもあります。そうだね、もうほんとね、夜遅くにね、こう道が混まない、なかなかみんながね移動しないような、うん、深い時間帯に工事してくださってるね方たちいっぱいいるよね。ありがたいなと私はいつも思います。そんな人たちにもね、いつか取材に行きたいななんて思っているんですけど、うん、ありがとうございます。というわけで本日8月10日の記念日4つ詳しくご紹介しました。どれもユニークで知るとちょっと楽しくなる話題ですよね。皆さんも今日は何か一つ記念日にちなんだことをしてみるのはいかがでしょう。私はね、どうしようかな、カッパエビセンでも買って帰ろうかなと思います。以上、今日は何の日のコーナーでした。続いてこのコーナーでは、私桜子が今気になっている千葉の情報やお店をご紹介していきます。今週はひまわり祭りとアビコカッパ祭りについてお伝えしますよ。まずひまわり祭り、こちらは船橋アンデルセン公園で行われております。開催期間は7月19日土曜日から8月31日まで、はい、絶賛開催中、船橋アンデルセン公園です。開演時間は9時30分から16時まで、夏季期間は17時までとのことなので、今はちょっと1時間長い17時までやってるのかなと思います。こちらの見どころ、園内全体になんと2万株のひまわりが咲き誇っているそうです。2万株だよ、すごいよね。園内各所で多彩な品種が開花し、夏の象徴的な風景になっております。うん、素敵な風景が、ひまわりのね、一面のひまわり畑っていう感じでね、素敵な写真が撮れるんじゃないかな。そしてメルヘンの丘ゾーンのひまわり迷路というのも、はい、魅力の一つです。こちら約600平方メートルにわたる迷路、サンフィニティなど背が低い品種を使用しているので、お子さんから大人まで楽しめる場所となっております。ちょっとね、背が高いひまわりだとね、こう囲まれてる圧迫感あって怖いからね、大丈夫、背の低いひまわりで迷路作られております。そしてフォトジェニックな風車エリアが魅力の一つです。ひまわりと円の象徴、風車との組み合わせが人気撮影スポットです。品種サンビリーバブルやサンタスティックなども彩りを添えるそうなので、素敵な素敵な写真が、インスタ映え間違いなしの写真がね、撮れるんじゃないかなと思います。その他、虹の池花の城ゾーンでは三大立体ひまわりやハート型トピアリーなど多様な景観が楽しめるそうなので、ぜひ行ってみてください。おすすめの楽しみ方は、 子ども向け施設と合わせて1日楽しむこと、水遊びスポット虹の池や虫捕り、アスレチック、子ども美術館などの施設も充実しているので、ぜひぜひ、はい、楽しんでください。そしてそして週末限定で押し花ワークショップというものも開催されているそうです。押し花作家による作品展や園内で咲いた花を用いたアート講座が開催されるそうなので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに写真撮影のベストタイムは朝10時から14時頃がいいそうです。光が綺麗に映って撮影に最適ですよ。西日の時間帯も幻想的な写真が撮れますが、10時から14時頃が鮮やかなひまわり映るんじゃないかなと思います。おすすめです。アクセスは公共交通機関、京成三崎駅からセコメディック病院行きバス、アンデルセン公園下車、徒歩1分です。そして車の場合は東関東自動車道千葉北インターから国道16号経由で約30分、住所をカーナビに入れれば安心なので、ぜひぜひ行ってみてください。続いてご紹介するのは我孫子カッパ祭りです。こちら我孫子市のシンボル的存在カッパをテーマにした地域密着型の夏祭りとなっております。いつやっているのか、8月30日土曜日10時から20時です。ちょっと先だけどね、ご紹介します。場所は手賀沼公園です。見どころとしましてはカッパ音頭踊り、こちらですね。参加者全員で輪になって踊る伝統的な盆踊りです。地域のダンス団体や吹奏楽団も参加するので、迫力ある踊りが楽しめるかなと思います。参加は市内の方でも市内以外の方でもどなたでも歓迎とのことなので、ぜひ一緒にカッパ踊りしてみてください。どんな踊りなんだろうね。そしてもう一つ、妖怪仮装行列も行われます。カッパや和風妖怪の仮装で広場を練り歩くそうです。個人団体問わず事前申し込み可能で、飛び入り参加も歓迎されるそうなので、なんか妖怪の格好してみたりとかね行ってみたら面白いかもしれないですね。はい。そしてステージやグルメも注目です。地元ダンスチームや学生の演奏、よさこいなどのパフォーマンスが多数披露されるそうなので、ぜひぜひ見に行ってみてください。家族向けの楽しみポイントとしましては、仮装や踊りに参加すれば思い出に残る体験できること間違いなし。そしてカッパというローカルなテーマなので、地元との一体感を味わえること間違いなしでしょう。アクセスは最寄り駅 JR 常磐線我孫子駅から徒歩またはシャトルバスをご利用ください。入場は無料。そしてお天気がね、危ない時は確認してもらえるといいかなと思います。うん、振り替えする予定はないそうなので、はい、ぜひぜひちょっとお天気見ながらね、楽しんでみてください。以上、今日は2つご紹介しました。ひまわり祭り、そして我孫子カッパ祭り。気になった方はぜひ足を運んでみてください。以上、桜子の今これが気になるのコーナーでした。続いて本日1曲目参りましょう。本日お届けするのは生き物がかりでハッピースマイルアゲインです。どうぞ。生き物がかりでハッピースマイルアゲインお届けしました。続いてのコーナーは新コーナー、桜子の嘘つきは誰？ということで始まりました新コーナー、嘘つきは誰。このコーナーは私が3つのニュースをお伝えします。ただしその中に1つだけ嘘が混ざっているんです。そんなクイズ形式のコーナーとなっております。どれが嘘かよーく聞いて考えてみてください。全部ちょっと不思議で変わった雑学っぽいニュースですよ。それでは早速、まず1つ目です。8月5日火曜日14時10分過ぎ、群馬県伊勢崎市のアメダス伊勢崎で最高気温 41.6度を観測しました。兵庫県の貝原の 41.2度を上回り、日本最高の歴代最高気温を更新しました。 続いて2つ目です。イタリア南部シチリア島で2021年の夏に観測史上最高となる48度を超える酷暑日を記録しました。この記録は地中海地域の気候変動の影響を物語るものとして世界的にも注目されています。最後に3つ目です。2025年8月、富士山頂では氷点下の気温を記録した日がありました。夏の富士山は涼しいものの、8月に氷点下となるのは非常に珍しい現象とされています。さて3つのニュース、どれが嘘だと思いますか？ちょっと考えてみてください。そして次はテクノロジー AI のニュースから。まず1つ目です。生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は、回答の精度を大学博士並みまで向上させたとする最新モデルを発表しました。生成 AI の利用が世界で急速に拡大する中、性能を向上させる開発競争が激しくなっています。2つ目です。ボクシングでは昨年12月の国際ボクシング協会 IBA 理事会で、アマチュアの日本ボクシング連盟とユニゾンシステムズが共同開発した人工 AI によって、選手を自動で最も見やすい角度の映像を選び、審査員のモニターに映し出す新型採点システムの採用が決まりました。続いて3つ目です。2025年スマートフォンのカメラに月の表面を撮影する新機能が搭載されました。この技術革新により、多くのユーザーが宇宙の神秘を身近に感じられるようになりました。さてテクノロジーの話題3つ、どれが嘘でしょうか？みんな考えてくれましたか？それでは答えの発表です。まず1つ目、猛暑天気のニュースの嘘は、3つ目の富士山の山頂で8月に氷点下を記録したです。こちらは嘘でした。富士山は確かに涼しいけど、夏に氷点下になることはほとんどないそうです。そこまでね、気温の差は激しくないみたいですよ。うん。そして2つ目、テクノロジーと AI のニュースの嘘は、3つ目のスマホのカメラが月の表面を撮影する機能搭載が嘘です。まだそんな高性能なスマホは実用化されていませんが、そんなね、カメラを搭載したスマホができたらちょっと楽しいですよね。はい、以上、いかがだったでしょうか？難しかったかな？簡単だったかな？ちょっと簡単だったかな？また次回も面白い嘘ニュースを持ってきますので、ぜひお楽しみに。以上、桜子の嘘つきは誰？のコーナーでした。さて本日2曲目に参りましょう。本日2曲目にお送りするのは Perfume で未来のミュージアムです。どうぞ。
桜色でしゃそよ風のように走る乗り慣れ
川市元八幡からお送りしました。桜子のサクチャンネル、そろそろ終わりのお時間となります。今週もサクチャンネルお付き合いいただきありがとうございました。この番組は皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは全部小文字でサクチャンネル sakuunderbarchannel@fmu.co.jp です。そしてこちらサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。今日放送したものから過去の放送まで、市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択、サクチャンネルからお聞きいただけますので、よろしければぜひ聞いてみてください。次回の放送は8月17日です。暑い日が続きますが、明日からの1週間も無理せず自分らしくね、頑張っていきましょう。それではまた来週日曜の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。バイバーイ。